おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ヨーロッパ旧石器時代に作られたローセルの女神という、まあ、土の人形があります。その女神は片手に月を、三日月を抱きしめてるんですね。
はい。
なんで女神、まあ、女性なんですよ。おっぱいもありますから。これがなんで月を抱いているのか。
はい。
月というのは信仰の対象であった。
はい。
その月と結ばれているのが女性。なぜこんな風に結びつけられているのか。
よく、はい、女性の体は月に左右されるって、はい、出産なんかもね。
そうですね。それから、まあ、朝からなんでございますが、生理ですよね。
言われますね、
はい。月と同調して女性の体が巡っていく。そのことに対する直感が女性と月を結びつけて、はい、しかも、その、体液。人間の体から出る液体で次の生命が生まれていったり新しい生命が宿ったりするというその不思議を縄文人たちはあの土偶に託したのではないか、
はい、
ならばなんで打ち壊すんだっていう話でありますが、
そうですね、
これも何かやっぱり宗教的にあったんでありましょうね。また縄文の土偶の中に絶えず描かれる動物がおります。これがね、蛇とカエルなのよ。これやっぱりどう考えても脱皮が変態だよね、はい、
うん、
おっぽがあるくせにやがて手足が伸びてという。
そうですね。
だからあなたあれ知ってる？マガタマの謎って知ってる？
いえ。
あれを胎児じゃないかって言った人がいたんだよね。
ん？
お母さんの中に芽生えたばっかりの命の形、うん、それを形にしたのがマガタマではないか。でもそんなさ、お母さんのお腹の中見ることなんてできないわけだからと俺思ってたら、
はい、
昔の人を生き物の腹を裂いて中を見るってことは頻繁にあったわけで、
わ
サメなんかのお腹を裂くと胎児の形してるんですね。
え？
そうよ。生き物って発生時そうじゃん。
最初は、
うん、生命の記憶を女性のお腹の中で全部辿るわけでしょ、うん、人間の赤ん坊は、うん。それと同じように、だから人間の赤ん坊も、あれだよね、魚類として生まれて、うん、おっぽがへっこんで手が、だいたい生き物の歴史を全部辿るから、その一番始まりは何かっつったら、うん、あの胎児の格好になる。
うん、
それを、生魚を裂いたり、生き物の腹を裂いたりするうちに、うん、縄文人は俺たちよりもたくさん目撃してるわけだ。
はい。
だから、あのマガタマっていうのがああいう形になったのではないか。ということなんですね。で、ちょっと一旦横に置いておきましたけども、しめ縄ね。
はい。
私は縄文的だって言いましたけど、これもいろいろ説あるんですよ。説あるんですが、今、あのしめ縄のあれね、まだあれ見たことないか、出雲大社のしめ縄。
どんなのでしたっけ。
私もうね、一回見てごらん、息飲むよ。
どう、私20年ぐらい前に一回行ってるんですけど、ちょっと記憶が。
俺さ、あれパッと見た時にさ、ヤマタノオロチが絡まってるって見えたのよ。
ああ、そういうこと。
あ、まさしく3匹の蛇が絡まってるように見えて、それでその蛇の普遍性でありますが脱皮を繰り返し冬眠死というね、うん、だから、縄文人たちがこの蛇という生き物は不死なのではないだろうか、
うん、
死なないのではないだろうかと夢見、それが実は縄信仰になったっていう。それで土器の中にその蛇のエネルギーが宿るように網目を転がして入れたっていうのが縄文土器ではないのかっていう。
それ信憑性ありますね。
あるだろう。
はい。なんで昔から蛇ってそんなに神聖視されてるのかなって、昔からすごく不思議だったんですよね。蛇は家を守ってるとかいろいろじゃないですか。
そう。基本的に気味悪がるくせに積極的に殺せって昔の、うん、教えは言わないんだよね、
うん。
家を守ってるってことがあるし、はい、豊作の神だとか、西洋においては知恵の神だとかって言うよな、
はいはい。
またエデンの園では人間をたぶらかした知恵者もまた蛇なんで、なんかその神話に登場して人間と関わりを持つという生き物としては最古の歴史を持ってるんだよな。 そうやって考えると、ほら縄文土器ってなかなかのもんでございましょ。だんだん自信が湧いてきましたね。武田鉄矢、恋の勢いが変わってくるもんな。俺もこの続きまた明日のまな板の上で。